いや日本強いね。はい、ワールドカップ真っ最中ということでですね、はい、いやー日本いいですね今のところ。まあ1位ではない、一旦グループ2位は2位なんですけど、まあ得失点差はもう同じで総得点で、一応1位がオランダ、2位が今日本ということにはなっておりますが、まあね、このまま上がれば、Cグループかな、Cグループの、トップで上がれば2位、2位で上がれば、1位のチームと当たるということに、国と当たるということになりますけど、まあね、今回優勝を目指してるっていう話なので、まあどこと当たってもね、結果はどっかで強いチームと当たるので、そう、強いチームっていうのがですね、ブラジルなんですよね、ブラジルで。まあでもね、第一戦、モロッコと、引き分けで、ブラジル、ハイチとは、3対0では勝ってましたけど、まあハイチの試合もね、モロッコの試合を見ましたが、まあまあ、僕はすごい、やっぱりブラジルらしいなと思いながら見てましたけど、ただやっぱね、なんなんだろう、こう、すごく、オーラはあるけど、みたいなところはあるんですよね。なんかこう、ブラジルの、なんかもう、こう、すごい、覇王みたいな、オーラみたいなのは、ちょっと感じないのかな、みたいな試合運びだったし、まあ、オーラで言うなよって話なんだけど、雰囲気みたいなのあるじゃないですか、圧みたいなのがね、なんかそれはやっぱ、ちょっと昔よりは感じてないのかな、とか思いながら。まあおそらくね、日本代表が強いんですよ。やっぱり昔と違って、今こうなんかって言ったら格上どこどこみたいなところで話するじゃないですか。まあ今回オランダに対しても格上格上って言ってましたけど、でも試合見る限りはね、まあ引き分けっていう結果以前に、僕はそんなに、まあ格上ちゃ格上かもしれないけども、あとちょっとした差なんだろうなと思ってて、まあ経験値みたいなもんだったりとか、そういったところなんだろうと思うし、その身体的なものっていうのはもう仕方がないので、それを超えるようなものっていうのはどんどんいっぱい日本らしさみたいなのを身につけてきてるんで、もうなんか世界で見ても格上とかいう必要性あんまりないんじゃないかなとは思うんですよね。世界的にも強豪国のね、一つとして、見られても全然いいんじゃないかなと思ってるんで、だからなのかもしれないですけど、こういう、例えばアルゼンチンの試合とかでも、昨日もスペインの試合見て、面白い試合でしたけど、見てもそうなんですけど、そんなに差を感じないというか、まあ確かに強いですよ。強いけども、やっぱり、ワンチャン勝てるとかいう時代じゃなく、しっかり、やっていけば、まあ相手のミスだったりとか、まあ逆に言えば日本のミスもあるでしょうね。だからそういうところから試みが出て負けたり勝ったりっていう、こう同じ土俵でやれるようになってるんじゃないかなと思って見てますけど、サッカーの話すると長くなっちゃうね。でもまあ頑張ってほしいですね。まあブラジルだったにせよ、まあ次がスコットランドか。まだわかんないですもんね。2位かですね。まあ1位もわかんないですよ。ブラジルもどうなるかわかんない。もしかしたら落ちちゃうかもしれないので。まあ3点取ってる優位性っていうのはあるけど、まあ配置はないかな。2敗しちゃってて。このままブラジルが例えばスコットランドに負けて、モロッコが配置に勝つと、もうブラジル落ちちゃうんですよね。要はスコットランドが2勝1敗になって、勝ち点6になるので、もうわかんないですよね。ただ、今、なんですか、ワイルドカードじゃない、なんていうのか忘れたけど、トーナメントは、なんですか、3位も出れるようになっているような形、その、成績次第ですね。だからわかんないっちゃわかんないですけど、だから、そこら辺でどういう風な組み合わせになってくるのかっていうのがわかんないんで、ただまあ、そうなると1位、2位で当たるところが変わるので、まあ日本がこのまま進めば、ね、まあブラジルと当たんないかもしれないみたいな。かも。ただ、心情的には当たってほしいんですよ。怒られるかもしれないけど、こんなこと言うと。 見たいじゃないですか。日本対ブラジルってやっぱり。僕は見たいですよ。そこで勝ってほしいですよ。やっぱその試合見たいじゃないですか。だから、ある意味ブラジルと当たるっていうのは僕は全然 OK な方なので、なんかね、やっぱりこう、勝ち進んでほしいから、確かに、ね。マスコミの報道の論調とか見てると、やっぱりこう、なるべく当たんないようにみたいな感じで書いて、僕は逆ですね。当たるなら当たっていいんじゃないと思いますけどね。これで反対のところ行っちゃうと、だって決勝まで当たんなくなっちゃうんで、いいじゃん、当たっても、みたいな。いや、そう思うんですよね。僕はね、だってサッカーが好きなら、そうなると思うんですよね。だってブラジルの今回の選手だってね、もうクーニャとかなんとかもういっぱいね、いろいろ出てて、やっぱ見たいじゃないですか。ね、まあまあ、まあいろいろありますわね。皆さんいろいろ考えもあるんでね、でしょうけど、まあまあそれはちょっと置いといて、まあ今日はね、ってもう6分ぐらい話しちゃって、半分話しちゃって。まあ最近いろいろとこうポストがね、タイムラインの中でポストがこういろいろ流れているのを見てて、まあ面白いのもあったり面白くないのもあったりみたいなのもありますけど、まあでも今日はね、ファイナルファンタジー16の、3周年ということです。大好きなゲームの一つではあるので、いいじゃないですかね。いろいろこう炎上したりもしましたけど、全然僕は面白いゲームだと思ってやりましたけどね。今でもおすすめするゲームの一つに入りますよね。16は PS5 買ったらやったらって言いたいし、逆に PS プラスに入ってれば全然もうね。まあ、いつまでかわかりませんけど、今の時点では全然ね、フリープレイっていうか、なんかあれできるんでしょ？できるやつ。ね、全然いいっすよね、ほんと。ものすごいグラフィックだし、いいボリュームだし、PS5 でやるだけでも全然、ね、僕はいいと思うし、まあその中でね、このゲームに関しての最近炎上ポストって言ったらいいの？炎上とまでは言わないかもしれないけど、どうなんだろうね。なんか上がってきて、最近もちょいちょい上がってくるからとうとうまともに、ポストしちゃいましたけど、まあそうね。これ言っていいのかな？なんかこう自動監視動員さんのポストでゲーム不要貫いた子育てみたいなね、記事が上がってきまして、まあ一旦僕が返したポストですね。まあまあなんかまあちょっと一旦この内容は、まあ子供がスマホに解禁で悩む姿を綴った3日間の地域面の、朝なぎを読み、かつて私我が家の光景を思い浮かんだということで、まあ2人の息子さんがいてゲーム機があってみんな持ってるから話が合わんからってせがまれたけど、結局この人買わなかったと。で、宝くじが当たったら買ってくれるとか言われながら買わなかった、自分でお金を稼げるようになってから、自分で買いなさいねみたいに言った。そしたら成人した次男が、初任給でゲーム買ったと。そして感想聞くとすぐ飽きた、もう大人だしねと笑った。私は今でも、ゲーム機を買わなくて正解だったと思っているみたいな記事なんですけど、まあこのね、ポストに関してすっげえなんかいる。まあまあまあまあね。これすごいっすよね。思うけど、批判めいた。だから実際こんな感じになると、まあひろゆきとかも言ってるけど、まあ、結局、なんて言うんだろう。ゲームネイティブが今、やっぱこう SNS とかって多いじゃないですか。ゲームやってる世代みたいなのがね。で、その世代の中で結局こういう話になっちゃうと、ゲームを与えないのがね、悪いっ とかいいとかいう論調になっちゃうわけなんですよ。ね、こういうプログラマーになれないからとか、エンターテインメントのみたいなとか、いろいろ言っちゃうんですけども、どうでもよくって、そんなこと。まあ別に言いたい人を言えばいいんじゃないって僕思うんですけど、まあこの記事、なんか、でみたいな。だからみたいな記事だと僕は思うんですよね。そのくらいで流しゃいいんじゃねえぐらいの記事なんですよ。まあ、そもそも、この記事、まあ僕もポストしましたけど、お気持ちなのか子育てコーナーで言ってるのか、その、なんか、ね、どこで言ってるポストかがちょっとわかんなかったんで、でぐらいしか言いようがないなと思って、まあ、この方は正解だったんじゃないですか。こう、要は正解っていうか、子育てに正解ないんですよ。で、やっぱこういう風に育ったっていう結果論なんですよね。いろんな要因が重なるんで、例えばさっきも言ったように話が合わなかったらこの子は引きこもりになっちゃうかもしれないっていう人もいる。そうかもしれないんですよ。でも逆に言えば、まあこういう風に育って最後に、この人が思い描いたなんかゲームに縛られたりとかなんとかならないようにしたかったのかわかんないけど、正解と思えば正解だと思うんですよね。うん、ただ僕は息子二人にゲームを与えましたけど正解だと思ってるので、なんか最近 SNS っていうより社会が尖りすぎてんじゃねえかなと思って、何でも牙を向いたりとかしちゃうような状況になっちゃってるところもあるから、もうちょっと寛容になってもいいんじゃないかなと思うんですよ。ただ思うけど、この人もこの人で、別にどっちでもよくねみたいな感じなんですけどね。サッカーで時間取りすぎ。